みんな川においでよ。
川ラジ。
環境文化研究所がお送りする川ラジ。この番組では川に関する知識、情報、文化、楽しみ方やイベント案内などをお送りしていきます。はい、始まりました川ラジ。今回はですね、福井を離れて今私東京にいますでね、私の仲間たくさん今日来てましてですね、いろんな人に会ってるんですけれども、中でもね、私が所属している、NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会、通称ラックっていうんですけれども、ここでですね、一緒に企画総務部会っていうのがあるんですよでその企画総務部会の実は副部長っていうのはですね、私と一緒にやっている相棒がいましてですね、久しぶりに会いましたので、今日紹介したいなと思います。こんにちは。
こんにちは。
お名前何でしたっけ？
僕は佐藤陽平と申します、はい、ニックネームはですね、はい、ダーと呼ばれ
てダー、はい、なんでダーなの？
僕はプロレスが好きで、1,2,3 ダーと
呼ばれて、それ単純ですね。
単純でございますけれども、子どものキャンプとかやってるとですね、そういう体験活動をやってるとみんな覚えやすいから、
確かにね、
すぐダーダー言ってくれるんですよ、それはとてもいい名前だなと思いますよ、
佐藤って名前が日本でもかなりポピュラーだけども、その上を行くダー
そうダーっていませんからね。
いないよね。
叫び声やんってね、それだけだから、僕はもうそれでもええかなと思って。
いいっすよね、はい、名前を覚えていただくよりもダーの方が嬉しいです。
そう
かもしれないね。
そうです、そうです、
はい。まあ、そんなダーなんですけど、もうダーで言っちゃいましょうかね。
はい、ダー
でそんなダーなんだけど、ダーすごいね、いろんな面白いことやってるってこの間もちょっと聞いたんですが、はいはい、なんかどんな面白いことやってるのかなっていうのをちょっと紹介してもらおうかな。
はい、僕がですね、今やってるのが家庭の中に体験っていう考え方を入れていきたいなというふうに思ってて、ほうほうほう、家庭体験教育っていう概念をですね、勝手に作って、
勝手にね、
勝手に普及してるんですよ
はいはい。
で、例えばそういうことっていうのは、例えばこういうものが大事だよねって言った時に、こういうものって言いづらいでしょ、
うん、
でもそれを言葉にすることで、はい、意識化されるでしょ。
なるほど。
ああ家庭で体験って大事なんだってみんな言ってるけれども、うん、あそういう概念があって、じゃあそれをやってみようかなって思えるようにね、そういう教育概念なんだっていう言葉をまず作ろうと思って。
なるほどね。
そこから始めていってるんです。
ほうほうほう。なんでそうなの、こう始めてみようかなと思ったんですか？
これがですね、うん、僕は自然学校で約10年間、子どもたちにですね、もう1000人以上、そのフリーキャンプでですね、やりたいことがやれるとか、自分で考えて行動するとかチャレンジするっていうことの場を作ってきたんですけど、 ある子どもが、帰る時にいきなり泣き出したんです。
ほう。
僕はですね、こんなに自分がいいキャンプできたんやなと、感動して泣いとるんやなと思ったら、
ね、感動でね、
そう、そしたら全然違う様子が、小学校5年生の子がジタンダ踏んで、家に帰りたくない、僕はロボットじゃないって言い始めた。
ロボット？
そう。どういうことって聞くと、週なのか埋まってるんですって、塾とお稽古で。だから僕はロボットじゃないし、自分のやりたいことがここのキャンプではできたから、本当は僕はそういうふうに行きたいんだけれども、お父さんお母さんに塾とお稽古行ってたら将来幸せになるから、そうやっときなさいってずっと言われてる。
なるほど。
でももうこれ以上やったら僕はもう人間じゃなくなるって言って泣いてるんです。
ロボットだと。
そう、
こう自分が分かってきたんですね。
そうです、そうです。で、僕はそこで無気力感を感じて、だったらじゃあもう僕一生懸命体験活動っていう活動してたけど、元々の原点である家族感っていうのもどうなのかなというふうに思った、
なるほどなるほど。
その後にお父さんお母さんに実は話を聞いたんですよ。
あ、そのロボット
って。そうそうそう、そうするとお父さんお母さんも泣き始めた。
あら、
なんでかって言ったら、本当は体験させたいと思ってる、いろんなことさせたいんだけど、でも周りのお父さんお母さんもみんな塾に行かせてる人が、自分の子供だけが遅れを取ったらかわいそうだからって、やっぱり愛情によってそう思ってる、子供も苦しいし親も苦しい、この社会なんやっていうことを僕思い始めて。
なるほどね。
だったらその一人一人の家族が変わるっていうのはとても難しい、ね、子供を変えていくっていうのもとても難しい、みんな周りのことを気にしてるから、コミュニティの中で、家族のパパママコミュニティの中とかで、みんなが体験大事だよねっていう勉強会とか、そういうことをやり始めたら、みんな安心できるじゃないですか、うちの子も遊んでいいんだとかね、 だから僕はそういうふうに考えた時にお父さんお母さんを家庭体験教育の認定講師っていうのに作っちゃって、
はい、お父さんお母さんを認定する、
そうそうそう、でパパママ の, あの家庭体験教育の講師になってもらって、でみんなでコミュニティの中で体験活動を遊んだりとかですね、うん、まあ、簡単に言うとですね、僕が今やってるのはあの木のスプーン作りキットを作ってて、
はい、
でお母ちゃんがこう削りながらですね、うんうん、自分タコで作る使う、スプーンを作ったりとかですね、
うん、
も
う
単純なこと、
簡単なこと
ね、簡単なことなんですよ、うん、でそういうことをうちのお母ちゃん、僕の嫁さんにですね、うん、やったら、困ったことが起こった、これは家事をしなくなった、
ああ
集中しすぎて
集中しすぎてね、
そう
なるほど、それなんか面白いな、
そ う, そういうことになった時にお父さんは、うんうん、お前やれよって言いづらいんですよね、
なるほど、ね、
あそれでだって子供もお母ちゃんの真似して体験活動をどんどん進めていくの、うんね、うん、だから僕が家事し始めて、
お父さんが
そうでもね、なんかその家族のそういう調和がとても温かくて、うん、いいなと思ったんです、
はい、
だからこそなんかそういうことを広げていくような場をたくさん作れたらなと思って、
うん、なるほどな、なんかこう講師っていうと堅苦しいイメージもあるんだけど、はい、そうではないんですね、
そうではないですね、うん、まずあの僕がそういうお父さんお母さん興味ある方に教えに行くというか、うんうんうん、一緒に学ぶ場を作っていって、うん、こうやったら家庭って楽しくなりますよね、うん、で僕の考え方は3つ入ってて、
はいはい、
まずは体験っていうものをお家に入れましょう、
一つ目は体験をお家に入れる、
うん、でも体験だけお家に入れたとしても、うん、子供がやりたがらないっていうことありでしょ、
ありますよね、
それ無理やりやらせるっていうのはやっぱりそれ教育上良くないから、うんうん、それを意欲的にやらせるコーチングっていう考え方もやっぱりあるわけです、はい、で僕はコーチングもできますので、
はい、
そのコーチングもお父さんお母さんに教えていきます、
そのノウハウをね、
はい、
こうやるといいんだよって、興味持つんだよっていうのをね、うん、なるほどなるほど、
それが2つ目、
はい、
で3つ目は対話
対話、
ね、はい、話し合うっていうことです、
コミュニケーションみたいな感じですかね、
そうです、例えば体験がとてもすごい、
うん、
ね、やる気もとてもすごい、
うん、
でも他人とうまくいかなかったらそれは社会では通用しないですよ ね、
そうですよね、
だからその家族の中コミュニティの中で体験とやる気っていうコーチングと、うん、対話ファシリテーションっていうものを統合させて、うんうんうん、家庭の中に安心感を作ります、
なるほど、
安心感を持たせることによって子供はチャレンジしたがるから、
うん、
そこで自己肯定感を高めていくっていうシステムですね、
なるほどね、
そういう考え方を知っていくと、うん、お父さんお母さんもお家の中で楽しんでいいんだ、
うん、
やりたいことやっていいんだ、その背中が子供たちを見て、
うん、
その背中で私もやりたいことやろうと思えるから、
うん、
それがまた次のやる気につながるっていうことね、
なるほどね、
それを教えていく人とか全国で増えていけば、
はい、
やっぱり僕は社会はまた変わっていくんじゃないのかなと思ってます
ね、 ね、こうどんどんこう豊かな人格が増えていくような感じがしてね、
そう
そう、なんか日本が強くなるような、
そうですそうですだから今ね、閉塞感があるっていうのはあれやるなこれやるな法制罰がこうしろっていう風になったら、うん、やっぱり僕らなんかいいのかな、そんなことやったら苦しいなと思うんだけども、
うん、
その法で縛るわけじゃなくて、
はい、
自分たちの自立した考えでそれはいけないよねって言えるような社会を作らないと、
うん、
やっぱりどんどん苦しくなっていっちゃうんじゃないのかな、
そうですよね、
だって包丁も触るなとか川に行くなっていうのがスタンダードで、川に行かない子が良い子だみたいなね、
うんうん、
そういうような状況の中では育ちにくいですよね、
そうですよね、
それはでも僕ら社会、
うん、
家庭が作ってるから、
うん、
だからその家庭から変わっていこうよっていう仕掛けになるんです、
なるほどね、
はい、
じゃあこの家ではやはりこう包丁を持ってね、
はい、
お母さんとお父さんと一緒に料理したりとか、
そうそうそう、
そういう体験を通じながらね、
そうですそうです、
すごいうまくできたねとか言いながら、
はい、
共に楽しんでいくっていう、
そうですそうです、
まあ、一見普通なように見えるけどこれが今なかなか難しいんですよね、
そう、
で塾があったりとか、
うん、
そこをこうやはりこう伸ばしていこうというところですね、
はい、はい、
これもうちょっとね、いくらでも話聞きたいんですけれども、もっとこう詳しくダーに話聞きたいなって時にはどっか連絡とかしてもいいんですか、
はい、今ですね創業の準備中ですので、
はい、
ケンちゃんに言ってください、
ケンちゃんに、はい、分かりました、はい、じゃあ聞いてる方はですね、
はいはい、
うちの環境文化研究所に問い合わせてください、
そうですそうです、
私の方から、はい、ダーに連絡しています、
はい、
例えば福井にもうちょっと話してよっていうのはありですか、
もちろんありです、
あ、
はい、ぜひぜひ
呼んじゃおっかな、
ぜひぜひお願いします、
はい、じゃあダーは今、これからお住まいはどちらになるんですか、
ね、大分県のですね、うん、臼杵市っていう
ところにあります
、はい、
はい、じゃあそちらの方から、
はい、
福井とかいろんなところへまた来てもらって、
はい、
楽しい話を聞きたいなと思います、
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
河原寺
はい、ということで、今回はですね、佐藤陽平さんだにいろいろお話を聞いてきたわけなんですけれども、私もねこの環境教育っていうのをさせてもらってるんですけれども、環境教育ってねやっぱいろんな教育あると思うんですけれども、小さい頃から取り組んでいかないとなかなかね、難しいというか分かりにくいところもいっぱいありますよね。環境教育はやっぱり子供の時から、そして今お話聞いたダーの、ね、この体験、ね、包丁とかいろいろありましたけれども、そういう体験というのはやはり家庭からやっていくというのはすごく大事なんですよね。なんか簡単なようなんですけれども、そういうことに今回お話を通しながらまた私自身も気づかされまして、これからも、ね、体験とか、環境教育どんどんやっていこうかなと思います。はい、それでは、河原寺これで終了です。また、次回お楽しみに。